早速呼びかけてみましょう。街角レポート、レポーターはベイヤンこと山部あかりです。ベイヤン、
はい、こんにちは、山部あかりです。
はい、こんにちは。
今日は調布音楽祭2012ということで、はい、金土日とやっている田作りの紫ホールだったり、くすのきホールだったり、そして近くのグリーンホールでやっている音楽祭に来ております、はい、私は今グリーンホールの隣の会議室におりまして、はい、先ほど外に出てあの温度を確かめてみるともう25度ありましたね。
あら、暑いですね。
結構ムシッとしてるんですよね。
あ、そうですか。
あの結構ね、雨雲みたいな雲がちょっと薄暗い雲が大きな塊だったり小さな塊になって、もくもくもくとしていますが、雨が降る心配は、ね、ないようですので、はい、
まあ、あの音楽祭といいますと、この番組ではもうかなりだいぶ数週間にわたりまして、特に、まあ、ライブプラス昨日行われました、
はい、
あのライブプラスを中心にいろいろと PR とか、まあ、いろいろゲストの方を迎えてお話を伺ってまいりましたけれども、はい、まあ、今日が音楽祭自体は最終日という、はい、
そうですね、はい、この調布音楽祭2012は公益財団法人調布市文化コミュニティ振興財団主催で実施されております、はい、で今日が最終日で、はい、まあ、何があるのかというとですね、
はい、
昨日行われたライブプラスの公募ステージと、あとは楽器の体験コーナーもあるということで、
そうですね、
はい、そしてですね、はい、今回この調布音楽祭2012というのは昭和50年代から始まっているイベントで、もう結構歴史が長いんですよね、
はい、
今回初めて開催にあたってしたことが一つあるんですね、はい、それが一般公募スタッフということで、ボランティアの皆さんがいらっしゃるんですよ、はい、それはあの学生だったりサラリーマンだったり主婦の方っていうのが、あの今日は12名の方が公募スタッフということで、はい、今お手伝いしに来ていらっしゃるんですね、はい、で今回お話を伺うのはその公募スタッフのボランティアの学生さんです。大学1年生の女の子2人にお話を伺いたいと思います、
はい、
まずは金田さんにお話を伺いたいと思います。お願いします。
はじめまして、調布音楽祭サポーターをやらせていただきます金田香織と申します。
こんにちは、よろしくお願いします。
お邪魔いたします。
まず金田さん、大学1年生で今回は何の担当でしょうか。
はい、今回私は、1時から始まる、無料のジャズやビッグバンドのコンサートの司会 MC をさせていただきます。
この一般公募スタッフは駅前のポスターに貼ってあったそのポスターを見て皆さんが応募してきてくれた中から選ばれて今日はスタッフとして活躍されていますが、金田さんはどうしてこの調布音楽祭2012のスタッフとして働こうと思ったんでしょうか。
はい、私は生の舞台やコンサートを聞きに行くのが大好きでして、で舞台裏、あのどのようにしてそういうコンサートが出来上がっていくのかということを、スタッフとして経験することによって知りたいなというのと、あと私の大学の文化祭でステージ係というのになりまして、でそれの勉強も同時にできたらいいなと思っています。
昨日と今日と今日が最終で お手伝いということで、今日は MC をされるんですってね。そのジャズライブっていうのはどのような内容になってるんでしょうか。
はい、公募で70組ぐらいから、オーディションで選ばれたアマチュアのバンドさんたちのコンサートなんですけど、全部で6組出ます。高橋ジャズバンドさんっていう少人数制のバンドと、夫婦で高橋さんっていうのが出てるんですけど、であと玉川ジャズクラブさんと、あとソミニカさんと BLT オーケストラ、あのこれは本当に30人ぐらいいるんですけども、と今回は18人で出演します。で、このオーケストラ団は現在団員募集中とのことですので、それもよろしくお願いします。で次にカノンさん、こっちはギターとボーカルの2人という少人数制になってます。で最後に、ビッグバンドのスインギンデビルズジュニアさん、これはスインギンデビルズさん、あの向井シモンさんのから、分裂した学生と社会人で成り立っている オーケストラ団になっております。
先ほど少しリハーサルの様子をね3人で、ね、一緒に見に行きましたね。あの大ホールでしたか、小ホールかなでしたかね、見に行った時にはもうね、もう無料で見に行けるということで、どんな会場なのかなと思って見に行ったら、もう赤いライトだったり青いライト、そしてオレンジのライトがステージを照らして、であの座るね皆さんは丸いおしゃれなテーブルに座ってゆったりとした形で見られるということで、これはねちょっとジャズライブ楽しみだなというふうに思いましたね。はい、あの金田さん今日は MC ということでちょっと緊張されてると思うんですけれども、でもねご自分でもジャズが好きだということなので、とってもね楽しそうにお話ししてくださいましたよね。そうなんですね。それでジャズライブもあるんですけれども、今回は楽器体験コーナーというものもございます。こちらは浅野さんにお話を伺いたいと思います。お願いします。
お願いします。
お願いします。浅野さん、今日は楽器体験コーナー、どんな楽器が体験できるんでしょうか。
はい、今日はバイオリンやチェロやフルート、トランペット、クラリネット、サックスなどを体験できます。2会場でやっていて、こちら今いるグリーンホールの大ホール と、もう一つ田作りの紫ホールでやってます。
今日浅野さんはどちらのホールが担当なんでしょうか。
私は今日はグリーンホールの大ホールの方で、はい、お手伝いします。
浅野さんはどうしてこのスタッフをやろうと思ったんでしょうか。
はい、私は高校の時に放送部をやっていて、それまでテレビだったり音楽だったりをその視聴者としてただ見る側だったんですけど、その高校時代に放送部に入ったことで裏方で作る、何かを作るっていうこととかにすごい興味を持って、今回この調布音楽祭のサポーターを募集している候補を見て、あ、今回あの今自分が住んでいるところでこういう企画があるなら、私も裏方として何かお手伝いできればなと思って参加しました。
この楽器体験コーナーはどうすれば参加できるんですか。
はい、今日当日の受付で、500円かかるんですけども、昨日やおとといの、この調布音楽祭の各公演のチケットをお持ちの方は、500円払わなくてそのまま無料で参加できるという形です。
こちら時間は決まってますか。
はい、時間は、11時半から16時までやってます。
で最終受付が午後3時半までということですね。紫ホールではバイオリンとチェロ、そしてグリーンホールの入り口の方ではフルート、クラリネット、トランペット、サクスフォンということでね、もうね大きな、ね、楽器もねたくさん用意されてましたね。少し今最後にちょっと移動して楽器ちょっと見せていただいてもよろしいですか。で浅野さんと金田さんは今日ね初めてお会いしたんですよね。あ、違いますね、打ち合わせがね、顔のね打ち合わせがあったということで、もう12人のスタッフの皆さんは5月の下旬に初めて顔合わせをされて、今回まあ装飾だとかチケットだとか、あとは会場の整理ということで、あの結構ね皆さんお忙しいですよね。で装飾なんですが、このグリーンホールの装飾、折り紙で作られた丸い輪っかをねつなげたレースのようなものが受付の机に飾られているのと、あとはアジサイを折り紙で折ってビニールテープを鶴に見立ててですね、黄緑色と緑色のビニールテープにアジサイを貼って、それを手すりにねつらつらつらつらと貼っているというのがとても可愛いなと思います。これはね簡単にねお家でもできますもんね。でこれはやっぱり手作り感を出したいというこの調布音楽祭2012のコンセプトにもなっていますので、調布市民の皆さん、そして市民以外の皆さんにも手作りを楽しんでもらいたいということで始まったそこのスタッフさんたちの導入ということなので、では最後に金田さんと浅野さん、一言今日のお仕事に向けても一言いただいてよろしいですか。
はい、今回初めてライブで MC を させていただくんですけれども、楽しい音楽祭になるよう頑張りますので、皆さんも実感がありましたらぜひお越しください。よろしくお願いします。
ライブは何時からでしょうか？
あ、午後1時からです。
それはどなたでも参加できますか？
あ、はい、どなたでも大丈夫です。入場無料になっておりますので、入退場も自由なのでぜひお越しください。
はい、ありがとうございます。浅野さん、楽器を目の前にして、ね、一言お願いします。
はい、これは多分ちっちゃい子から大人まですごい楽しめると思うので、いろんな人に楽器体験しに来てもらいたいです。頑張るので、はい、皆さんも来てくれると嬉しいです。
ありがとうございます。ちょうどね、グリーンホールからルパン三世のリハーサルの、ね、曲も聞こえてきましたね。いよいよ始まるといった感じで、私も楽しみにしております。以上、グリーンホールの前からお伝えしました。
はい、どうもありがとうございました。いや、本当に長本学祭っていうのは、まあ、以前文化コミュニティ振興財団の方にもお越しいただいてお話を伺いましたけれども、ただ一方的に音楽を聴くというだけではなくて、いろいろな形で、まあ、楽器体験コーナーなんかが一番そうなんですが、楽器に触れたり、その音を出してみたり、その自分で能動的に楽しむっていうところにもスポットを当てたいということをおっしゃっていたのでね、そういう醍醐味を満喫するという意味では、今日お越しいただくといろいろなその狙いが分かるかもしれないです。皆さん、ぜひこの長本学祭最終日楽しんでいただければなというふうに思います。以上、街角レポートのコーナーでした。